ルカ9の23から27。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者は、それを失い。私のために命を失う者は、それを救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。今日の主題、弟子の覚悟というのは、元のカリキュラムでは、Cost of Discipleship となっていました。まあ、弟子となることの代価というふうに、日本語で言えば言うのでしょうけれど、で、この言葉が広く使われるようになりましたのは、ヒトラーに抵抗したドイツの牧師、ディートリッヒ・ボンヘッファーがそれを使ってからでした。彼はキリストに従うという本を書いたのですが、その中でこう言っています。人間は、信ずる者だけが従順であるという命題を受け入れることによって、安価な恵みに毒されているのである。ドイツは宗教改革者マルチン・ルッターを生んだ国です。ルターは言いました。人はキリストの恵みにより信仰によって救われるのだ。これはルターが言ったというよりは聖書が語っている福音のメッセージです。ルターはそれを再発見したのです。罪ある人間が自分の善良さや善行によって救われようとする。それはもう思い上がったことである。人が救われるのは、人の罪のために身代わりとなってくださったキリストの恵みを信じることだけによるのだ。ドイツ人なら誰でも知っていることでした。ところがドイツのクリスチャンたちは、信じることは従うことというこの聖書の真理をその時代に忘れてしまっていたのです。教理の項目を頭で理解する。それが信仰である。キリスト教の形式を守る。それが信仰生活だ。そんなふうに間違って考えていました。キリストの恵みは安楽椅子のようにそこに座り込むための安っぽい恵みではないとボンヘッファーは言ったわけです。で、その時代、ヒトラーが政権を取りますと、ドイツの 90% の人たちが彼を英雄扱いしまして支持しました。人々はその時代の波に乗せられてしまったのです。教会はいつの時代も時代を導く光にならなければならないのであって、そういう政治的なプロパガンダに乗せられてはいけません。けれども、その時代のドイツの多くの教会はヒトラーと妥協しました。外国への侵略とユダヤ人虐殺の片棒を担ぐことになってしまったのです。で、そんな中でボンヘッファーは信じることは従うことというこの分かりきったことをもう一度人々に訴えました。先ほど申し上げましたキリストに従うという本の中で彼は信じるならば第一歩を踏み出せ。その第一歩がイエス・キリストに通ずるのであると書いています。彼は人々にそう教えただけではありません。自ら実践しました。大学教授の資格、あるいは約束された将来、それを捨てて非合法の告白教会の牧師となりました。そしてヒトラーのように自分を神とするような 独裁者と戦ったのです。これは政治的な戦いというよりも、教会は神以外のものを神としてはならないという戒めのもとにありますから、信仰の戦いとしてその独裁政治と立ち向かったわけですね。ただキリストだけに従い続けるという道を彼は選んだのです。イエス様は人々に、自分の周りに群がるだけのファンになってはいけない、どこまでも従ってくる弟子になりなさい、そうおっしゃいました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ボンヘファが、信じることは従うことであると言ったのは、このイエス様の言葉に基づいています。私たちもキリストの弟子になり、キリストに従うことによってキリストの恵みを安っぽいものにしないで、私たちを救い、支え、導いてくれる本当に尊いもの、高価な恵みとして保っていたいと、そう思うのです。イエス様の弟子になりたい。信仰が単に形だけのものではなく、実際の生活の中で生きて働くものであるように、そう願う人は、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい、この言葉に応える必要があります。で、この言葉に応えて行う実際の行動は、もう一人一人によって違ってくると思います。全ての人が同じことをしなければいけないということではないでしょう。けれども、イエス様が私たち全てのものに共通して求めておられることもあるのです。誰もが覚えておかなければならない大切なことがいくつかあります。第一にお話したいことは、ここでイエス様が十字架を背負ってとおっしゃいましたけれども、その十字架とは、私たちが受ける苦しみ患難とは必ずしも同じではないということです。聖書に、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとありますね。そのように人生の中で味わうさまざまな試練、それは私たちが神様を求める、また忍耐を学ぶ、他の人を思いやる、成長していくことができる。ですから、与えられた苦しみ困難というものは無駄ではない。すべてのものには意味があって目的があるんです。けれども、そうしたものは、ここでイエス様がおっしゃっている十字架とイコールではない。イエス様は十字架を自分から進んで背負うものとしていらっしゃいますけれど、人生の重りっていうのは自分から進んで背負うものではないですね。もちろん与えられた時に忍耐しなければいけませんけれども、自分から重荷を背負い込むものではない。むしろイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そうおっしゃいましたように、重荷はイエス様のところに行って下ろすべきものなんです。時々、私はこの試練を十字架と思って背負いますとか、この苦しみは私の十字架です、そういう言葉を聞くことがありますね。で、そうした人生の苦しみというのは、今日の箇所で教えられるという意味での十字架ではないのです。また十字架は、文字通りのローマ時代の処刑の道具だけを意味してはいません。十字架刑を受ける者は自分でその十字架を背負いました、刑場まで歩かせられたのです。ユダヤの人々は、老婆から総督がやってきまして、ユダヤの自治権を取り上げて以来、そうした光景をあちらこちらで見てきたことだろうと思います。 イエス様が十字架を背負ってと、そう話されたとき、弟子たちは実際の十字架をすぐさまイメージしました。人たちをはじめ多くの弟子たちは、実際に十字架にかけられ殉教していきました。けれどもイエス様は十字架を追ってと言われたときに、その時イエス様の周りにいた直接の弟子だけではなく、十字架系がやがて過去のものになる、その後の時代の弟子たちに対しても語られた。現代の私たちにも語られたわけです。で、イエス様はこうおっしゃった。日々自分の十字架を追って、日々っていう言葉を付け加えましたね。実際の十字架だったら、そこで命が終わるわけですから、十字架を追うのは一回限りです。日々毎日という言葉は絶対に当てはまらない。で、イエス様は日々という言葉を付け加えることによって、イエス様の話しておられる十字架というのは、実際の十字架とは別のものなんだということを言おうとしていらっしゃるわけです。では、それは一体何なのでしょうか。それを理解するには、十字架を追うという言葉の前に、自分を捨てという言葉があることに注意していただきたいのです。まあ、ここを原文の通りに訳すと、自分を否定し、そして十字架を取り上げなさいという、そんな言葉の順序になります。自分を否定する、それから十字架を取り上げる。それが、そしてという小さな言葉で結び合わされているわけです。まあ、接続詞って言いますけどね。で、接続詞の使い方なんですが、必ずしも自分を否定する、それから十字架を取り上げるっていう順序を言っている、二つのことを言ってるんじゃなくて、自分を捨てるということと、十字架を取り上げるということがイコールという意味ですね。ですから、そしてと訳すよりも、つまりとか、すなわちとか、そう訳すこともできるのです。自分を否定するということと、十字架を取り上げるということは、同じことを別の言葉で言い換えたものということになります。自分を捨てる。という目に見えない行為が十字架を背負うという目に見える行為で言い表されている。十字架を背負うということが自分を否定するということのシンボルになっているということです。では、自分を否定するとはどういうことでしょうか。どんなことでも遠慮をしてもう自分を主張しないと。そういうことなんでしょうか。で、現代では自己否定という考え方は好まれませんね。逆のことが言われますよね。人々の心の病の原因はすべて自分を受け入れてほしいという欲求が満たされないからなんだ。だから自分はあるがままで受け入れればそれでいいんだというふうな考え方が支配的です。確かに聖書の中にはあるがままということを教えているような箇所があります。放蕩息子の例えでは、父親は落ちぶれ果てた息子の方に自分から走り寄って彼を抱きしめています。エリコの町ではイエス様はザーカイというその町一番の嫌われ者の客になりました。賛美歌に、いさおなき我をというのがありますが、英語では、just as I am です。あるがままです。しかし、放蕩息子が父親のところに帰ってきたのは、彼がどん底まで行ったとき、自分の惨めな姿を見て、自分はこれではいけないんだと気づいたからです。あるがままではなくて、あるべき自分の姿に気づいたか 父親の元に帰った時、彼は今までの彼ではなくなりましたね。晴れ着を着せてもらいました。履物を履かせてもらいました。息子の印である指輪をはめてもらったのです。彼は全く変わりました。ザーカイもイエス様を迎えた後、以前のザーカイではなくなりました。彼はどう言いましたか？財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。そんなことを実行したら、せっかく蓄えた自分の財産なくなってしまいます。でも彼はそれでもよかったのです。キリストの弟子となるための代価を喜んでザーカイは払ったのです。神様の愛は私たちをあるがままで受け入れてくれます。けれども、あるがままにしておかないのです。私たちを神様が望んでいる素晴らしい姿に作り変えてくださるのです。生まれつきの罪の性質のまま、自己中心な思いのままで生きることがあるがままだと考えているとしたら、大きな間違いです。それは、あるがままとは言いません。わがままというのです。いさおなき我をの賛美で、Just as I am というのは、私は自分で自分を肯定しません。キリストの恵みによって私を受け入れてください。私は神が私を受け入れてくださったように自分を受け入れます。ということを言っているわけです。聖書が教える自己否定とは、キリストを知る前の古い自分を死なせることです。キリストにある新しい人として生きることです。それは自分を神様の手に任せて、神様、私を思い通りのままに作り上げてくださいと委ねることを意味しています。キリストを信じた者は、バプテスマによって古い自分に死にました。新しい人となってよみがえりました。それで全てが終わりましたか？いいえ、その新しい人は日々に新しくされ、形作られていかなくてはなりません。イエス様が日々十字架を追ってとおっしゃったのは、それを指しているのです。この日々にという言葉にはコンスタントに、生涯にわたってという意味がありますね。古い自分に死に、新しい自分に生きる。それはもうあのバプテスマの日で終わったのではありません。その日から始まって生涯の間、一日も欠かさず続けられていくものなのです。私たちの側では時にはもうイエス様に従うこと、もう疲れてしまうとか、そういうことがあるかもしれません。従いきれないことがあるかもしれません。しかし私たちのうちにいる聖霊は、私たちの生涯の間、一日も欠かすことなく私たちを作り変え続けてくださっています。そのことを信じて私たちも自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。このイエス様の招きの言葉に従っていくのです。さて、日々という言葉なんですが、時代ということをも表します。で、信仰者はそれぞれの時代にそれぞれ信仰の決断をしてキリストに従ってまいります。そしてその信仰の決断が後に続く時代を作り上げていくわけです。先ほどボンヘファーの話をしました。彼はゲシュタポに狙われましても命が危ういという時に、アメリカに亡命できる機会が与えられるんです。ニューヨークにありましたユニオン神学校が彼を招きまして、その仕事まで全部用意します。ボンヘファーは1ヶ月いたんですけれども、でもドイツに帰る決心をしました。その決断は その時の感情や思いつきでなされた軽率なものではありませんでした。彼は深く祈る人でした。神様の前に出て、何がキリストに従うことなのかを問い詰めた結果だったのです。ボンヘッファーはこう言っています。私は故国のこの困難な時期をドイツのキリスト者と共に生き抜かねばなりません。もし私がこの時代の試練を同胞と分かち合うことをしなければ、私は戦後のドイツにおけるキリスト教的生活の再建に参与する権利を持てなくなるでしょう。それは1939年夏のことでした。その年の9月にドイツはポーランドを侵略し、第二次世界大戦が始まったのです。それからおよそ6年、1945年、終戦の年ですね。その4月にボンヘッファーは処刑されました。彼が希望していた戦後ドイツの再建に関わることはできませんでした。しかし彼の目指したことは同志たちに引き継がれまして、ドイツは今日見るように復興しているのです。今の時代は80年前の第二次世界大戦勃発の時と変わらないほど大変困難な時代だと思います。今年になって突然コロナの災いが私たちにやってきました。生活は一変しました。世界で1200万人の人、半分の60万人が亡くなりました。もう60万人は回復ということですが、今も闘病中の方もあります。本当にわずかな期間の間に、家族を失った人の悲しみ、また仕事を失った人々の労苦は、どんなに大きいかと思います。在宅勤務と言われますけれども、決して楽なものじゃないですね。家族のための時間、プライベートの時間が削られます。かえってストレスが増えます。精神的に不安定になった、家庭内暴力がひどくなったという訴えも増えているのです。このコロナの災いは、経済に大きな打撃を与えました。中小企業は倒産し、町の商店は悲鳴を上げています。大企業といえども収益が低下し、多くの従業員を解雇しなければならなくなりました。国家財政も圧迫されているのです。こうした経済活動の変化は、世界のこの政治にも当然影響を与えます。国と国との関係が本当に損なわれています。みんな自分の国のことだけで余裕がなく、他の国を助け合うということがなくなってくる。そして力のバランスの崩れから何が起こっても不思議ではない。そんな状況が生まれています。この現実の中でイエス様を信じる、イエス様に従うとはどうすることなのでしょうか。今日私たちが払わなければならない弟子のコスト、Cost of Discipleship とは何なのでしょうか。簡単には答えは出ないと思います。しかし、イエス様の弟子でありたいと願っている私たち一人一人、そのことを信じて行動するその行動は、たとえ小さくても、このコロナ後の世界を変えていくと、私は信じています。日々という言葉にはまた日常という意味がありますね。この時代を見据えながら私たちの日常の一つ一つ、ある人は主婦として、ある人は会社員として、またその地域で教会でなすべきことを一つ一つをキリストに従うものとして、キリストの弟子として実行していくものでありたいと、そう思います。祈りましょう。父なる神様、 今この時に自分を否定し十字架を取ることが何を意味するのか、それを私たちの日常でどう実行すればよいのか、なおも私たちに教えてください。そしてそれを行う力をキリストの恵みによって与えてください。主イエスの尊いお名前で祈ります。アーメン。